はい、それではテキスト30ページ秘伝の5大パターンの2番目 A 点つまり B パターンっていうのをやっていきましょう。で、この秘伝の5大パターンの2番目に A 点つまり B パターンを持ってきた理由っていうのは、この形で解く問題自体数が多いか少ないかと言われるとそれほど多くないんですね。ガイダンスのところで言った円グラフを見てもらうと分かりますけれども、2番目に持ってくる確率じゃないなっていうのがこの A 点つまり B パターンです。出る順で言うと4番目に該当しちゃうんですね。ではなぜこれを持ってきたかというと上位大学ほど出るからなんですよね。結局最後の最後みんなが大学受験するときに国公立2次なりあるいは私立大学の問題を解こうとして過去問を見たときに上位大学であればあるほど実はこの A 点つまり B パターンが多いという事実があるわけで、それを2番目に持ってきました。ではどういうパターンなのか30ページ、まず赤枠で囲ってあるものを見てみます。 A 点つまり B パターンというのは、A と B がいわばとかつまりとかすなわちとか要するにとか言い換えればというのの、つなぎ文句で使われているわけですよね。で、これを具体的な説明としては赤矢印で言うと文中にようやく言い換えがある場合その前後は回答に絡む可能性が高いっていうふうに A と B をつまりやいわばすなわち要するに言い換えればでつないでいる場合は A と B の関係はようやくないし言い換えなんですね。で、その具体的説明に関しては応用編のところで説明してますので、左側にあるわけですけれども、例えば例文をちょっと見てみましょう。例文読みますよ。普段はそれとして意識することのない少ない自然だがそれを離れては絶対生きていけないことを痛切に思い知らされるのが調理の場点すなわち台所なのである。その台所を今人々は外部へ出しつつあるというような文章があった場合にわざわざ文の途中で点すなわちと言って台所というふうにまとめているわけですね。要約しているわけです。で、この台所の説明として赤棒線が引っ張ってありますがそれを離れては絶対生きていけないことを痛切に思い知らされるのが調理の場点すなわち台所なのであるというふうに手前に具体的な説明が来てそしてそれをすなわちでまとめて要約という形で台所に持ってきているこうした文章の構造というのは筆者が同じ内容を具体的に言った後キーワードとしてまとめるしかも同じ一文の中でまとめているということにおいて重要だからこそこういう文章を書くという形なんですよね。もちろんちなみに文をまたいだとしてもいいですよ。これは A 点つまり B で同じ一文の中で言い換えてあるという形のところを、線引き記号化しているわけですけれども、ここが仮に2行にまたがっていたとしても重要度は同じぐらいではあります。ただ特に文の途中での言い換えとか要約の場合は回答に絡む可能性が高いんですよね。読解だけで言うんだったら当然具体的なものをつまりって言ってまとめて台所なのであるっていうふうにこう要約してある箇所というのはそれはそれで大事です。ただそれは読んで理解するっていうためのものであって回答に絡むのかどうかっていう話になるとそんなには回答に絡まない。ところが文の途中で要約や言い換えを起こしている場合にはこれは回答に絡む可能性が高いんですよね。ですからあえてここでは文の途中、文中での要約言い換えパターンということで持ってきてますけれども読む上ではもちろんつまりという言葉自体非常に重要ですから必ず大きな下矢印を使って記号化しで前後を読んで理解してくださいね。はい、それでは応用編のところを見てみましょう。この A 点つまり B の前後関係っていうのは実は2つあるんですね。これみんな分かってないですよ。では31ページの応用編のところを見てみますと A 点つまり B の前後関係は1要約型、はい、ここちょっとマーカーで、チェックですね。で、要約型 A 具体的点つまり B 抽象的、はい、これがみんな大体こっちだと思ってるんですね。で、先ほどの例文で見た台所っていう形がこれですね。つまりすなわちの手前の長い赤線ですね。赤線の線引き記号化の赤線は具体的ですよね。それを離れては絶対生きていけないことを痛切の思い知らされるのが調理の場である。 で、ここまでが具体的です。で、点、すなわち台所丸で、キーワードですから丸囲み、抽象的な極だとなってますから、まさに今31ページの応用編のところで見た要約型が例文なわけです。で、ところが現代文、特に大学入試の現代文においては2番の言い換え型が多いんですよ。これも調べました。1万問読んで調べました。そうするとですね、要約型対言い換え型、これは要約4、言い換え6なんですね。驚きの。だから文の途中でつまりと出てきた場合は2番の言い換え型、 A が抽象的で点、つまり B が具体的な説明になっているという方が多いんですよ。これね、驚きです。僕もびっくりしました。予備校の先生になって何個か驚いたことがありますけども、大学入試の文章を見て驚いたうちの一つはこれですね。おお、文の途中での言い換えっていうのが要約より多いのかということで、しかもその場合はやはり回答に非常に絡みますよね。はい、それでは32ページ33ページのところを見ていくと、それを具体的に説明しています。まず要約型で、 A が具体的内容で、点、つまりと要約する形をとって、普通こちらだと思いますよね。で、 B 抽象的概念でキーワード。では例文を見ると、現代はマスメディアと呼ばれるものの圧倒的な発達に支えられた情報と宣伝の時代であり、点、つまりで大きな下矢印、言葉の氾濫の時代、丸、キーワードであると、こう来ているわけで、手前が具体的内容、点、つまりという大きな下矢印を隔てて、言葉の氾濫の時代、キーワードという形で丸して、で、まあ言葉の氾濫の時代ですから、これはマイナスですね、多分ね。ですから言葉が氾濫している時代だよという意味で多分マイナスだと思うんですが、でも言葉の氾濫は決して悪くないとこの後書いていったらプラスなんですね。ですから絶対的に悪い言葉っていうのは世の中にはありますけれども、言葉の氾濫の時代だから悪いっていうわけではないですよね。で、この後の説明を読んで、意外にこの言葉の氾濫の時代というのは人々の感性を鍛えていってるんだとか書いてあれば、実はプラスだったりしますから、プラスかマイナスかの判断はよりこの後の内容が決めていくということで、言葉だけで判断するということはこの場合はできませんよね。はい、じゃあプラスマイナスの判断を置いとくとして、おそらくマイナスだろうという予想を立てつつ以下読んでいくっていう習慣をつけましょうね。はい、それでは左側33ページの言い換え方です。こっちの方が多いんですよ。はい、言い換え方の方が多いです。慣れていきましょうね。 A が抽象的で点、つまり B 具体的パターンということで、 A の方が抽象的概念、そして点、つまりで言い換えて B 具体的説明なんですが、この A の抽象的概念も B の具体的説明もともに回答に絡む可能性が高いと書いてあるところチェックですね。要するに言い換え型の方がまず多いということの理由は、 A も B も回答に絡む可能性が多いんですよ。先ほど見た要約型の場合はだいたい B です。で、 B の抽象的概念、先ほどの例文で言うと言葉の氾濫の時代っていう言葉が、これがキーワードとして回答に絡むんですが、左側33ページの例文を見てみますよ。その時、我々は東映の引き戻し、点、つまり他人に投げかけていた影を自分のものとして自覚しなければならないという形でいくと、東映の引き戻しっていうのがキーワードです。で、これが A に該当します。で、点、つまりと来て B、 他人に投げかけていた影を自分のものとして自覚すること、まあ、自覚しなければならないということが具体的な説明で、 A の投影の引き戻しという抽象概念、 B の他人に投げかけていた影を自分のものとして自覚という部分の具体的説明の両方とも回答に絡む可能性があるということなんですよね。はい、そしてページめくって34ページのところで言ってるんですが、キーワードなりその具体的な説明が当然点、つまりとかいわばの前後にあるわけですが、価値判断が難しいんですよ、これがね。で、プラスマイナスの価値判断ということで書いてますが、1にも2の場合もいずれも共通として大切なことは、キーワードとして丸で囲った語句のプラスマイナスの判断をすることなんですよね。この A 点、つまり B パターンは筆者の主張のあぶり出しが目的なのですが、 A、B に来るキーワードが筆者の主張側のプラスなのか、その反対に否定する一般論のマイナスなのかの判断が間違ってしまうと、せっかくのパターンも意味がなくなってしまいますと。で、丸囲みの時に必ずプラスマイナスの判断をする習慣をつけましょうということで、まあ、例文ね、言葉をコミュニケーションのための手段、点、つまり単なる道具として捉えてるんだと。で、まあ、単なる道具っていうのは価値観を含んでますから、これはマイナスだと。で、単なる道具マイナスっていうことはコミュニケーションのための手段と として言葉を捉えるということはマイナスなんだなっていうふうに分かって、でキーワードの単なる道具に丸マイナスと書き、それから手前の具体的内容であるコミュニケーションのための手段に線引きをして頭に丸マイナスと書くということなんですよね。ただとにかくプラマイ用の判断はねむずいですよ。これが分かればもう現代も分かるわけですから、今のところはこんな感じだよっていうふうに見ていってもらえば OK です。はい、それでは左側35ページで、非常に短い文章であり問いですので、ちょっと自分でね解いてみればいいんじゃないかなと思いますよね。で A 点いわば B パターンということで、でいわばがちょうど行をまたいでますけどね、まあ、気にせず、でそのいわばと来た後の前的自我滅なんとかだみたいなのは、まあ、手前に書いてあることの何かと同じだろうということで、いわばをたどって手前に戻り、でまあ A 点つまり B パターンだから A のところを見てみると、36ページのように、こうこうこうでこうこうこうだと書いてあるので答えはこれだみたいなところはちょっと見ておいてねというところなんですね。はい、まあ A の方がここでは具体的内容で、で点いわばを隔てて B の方が抽象的な概念だと。そうすると空欄補充で B のところの四角は手前の具体的内容の何かから入れるだろうということを捉えて、で答えると。ただかっこ笑いっていう回答もありますので、これ結構答えを見ずにぜひみんな自分でやってほしいなと思いますね。もう見ちゃった？答え見ちゃった？はい、またじゃあ1ヶ月後にやってくれ。そうすると忘れてるからね。では37ページの例題2番を見ます。でこれはちょっと先ほどと違って難しい文章を持ってきました。でね、結局みんなねパターン完璧です、ね、価値観だって分かるようになったつもりですって言いながら模擬試験とか過去問解いたら、先生文章自体何書いてあるかちっとも読めませんでしたとかいう人が出てきますから、まあ、そうなると宝の持ち腐れになりますので、語彙をね増やしていきましょうね。で例えばこの37ページあたりの文章を読んで、なんかね何を書いてんだこれとかと思う人がいたら、まだまだ大学入試の現代も読み慣れてないですね。この程度いかなきゃ、イードールスが出てこようが不整形が出てこようが、なんかもうバロックが出てこようが反入れ墨が何だろうが、この程度減ってねもう平気だいっていうぐらいの、平気のへっちゃらで読んでくれるぐらいの語彙力つけておいてください。はい、で左側終わりから3行目に書いてます。今回は文章がちょっと難しいものを選んでみましたが、この程度でおじけづいてはいけません。語彙のレベルが上がってもパターン通りに読めとけばちゃんと正解が出るところがすごいとこなんですよ。そうなんです、もう本当に出るんです答えは。だから語彙力だけつけてもらえば、パターン通り読めば絶対答えは出てきますということで、以下38、39で説明をしてるんですが、これもすんごいいい問題なんですよ。むちゃむちゃいい問題なので、ぜひ自分で解いてほしいんですよね。解いてほしいんですけども、まあ、まだ2番目のね、秘伝の2番目の時期ですから、自力でまだ解けない人もいると思いますので、この例題1、例題2番は、一通り全部、この解法公式集が終わった後に、もう一回読み直した時に、必ずもう一度自分で回答を導き出してください。もしかしたらもう答えはね、覚えちゃってるかもしれないですけれども、ぜひ、出花公文を使ったりとか、あとで、トアパターンも出てくるんですね、これね。トアパターンも使ったりとかしながら、ここでは、ではなくと、トアと、そして A 点、すなわち B というところのパターンで解けますので、5大パターンのうちの3つを使って解くという、恐るべきいい問題ですので、ぜひぜひ、これは自力で解いてください。確かこの例題2番の問題は、明治大学か早稲田大学だったんですよ。ちょっとごめんなさいね、忘れちゃったんですけど、そういうその上位の次第の問題ですから、ここで回答が自分の力で導き出せたら相当な現代文力ですよ。で使うパターンは38、39に書いてありますが、ではなくパターン、 A ではなく B というパターンと、 A とはパターン、後で出てくる秘伝の5大パターンのうちの4番目のパターン、そして今回の秘伝の2番目の A 点すなわち B パターン、3つを複合させて解くという問題ですね。はい、では例題3番で、例題3番はこれはまた非常にいい問題でして、先ほどの例題2番よりは優しめです。でただ選択肢で選んでいくときに A 点つまり B っていうその形を、まあ、見ればすぐ分かりますが、しっかりと捕まえ、そしてここではプラスとマイナスの価値判断をしてほしいんですね。で41ページにそれ書いてありますよね。子どもがプラス、大人がマイナス、そして子どもと大人のそれぞれのキーワード、子どもは不統一、意味不明、非連続、断片だ。でそれに対して大人は辻褄のあった物語、意味の一貫性であるというような形の対比構造の中で、でコスモスとカオスというのが コスモスマイナスカオスプラス、つまり秩序だったコスモスというのが大人側であり、それから混沌としているカオスが子供側であり、で混沌としたカオスの方がプラス、子供の方がプラスであって、秩序だっているというコスモスが大人であるというところの対比も含めてこの文章は読み切ってほしいところなんですね。でよく僕授業で言うんですけど、あのコスモスって言われて、あれ花のコスモスとか言わないようにね、秩序という意味のカタカナ語ですよ、調和世界とも言いますけれども、あの現代文におけるコスモスは、まあ、花のコスモスである可能性はほぼなくって、秩序とか調和世界っていう意味で使われるものですよ。それからカオスはおそらく多くの人知っていると思いますが、これを漢字に直すと混沌、ぜひ書けるよね。はい、じゃあカオスコスモスの対比、カタカナ語の意味なんかも含めて価値観を判定するということも大事だというのがこの問題ですから、しっかりと例題3番を読み、で解説を見ながら自分で答えを導けるところまで持っていってください。特に2回目3回目で読み直すときには絶対に自分で解けるようにしておいてくださいね。まあ、その意味ではちょっとテキストにいきなり線引きとか記号化はしない方がいいと思いますよ。まあ、ちょっと目で見てある程度予想して1度目は解き、で2回目とか3回目のときは何ならテキストのこの部分をコピーして、で自分で線引きとか記号化して解説の、ね、丸囲みとかプラスとかと同じようなことができるかどうかを確認していくのがいい復習の仕方だと思います。はい、それではこれは A 点つまり B パターン終わって、次回3番目の秘伝5大パターンの3番目のパターンでお会いしましょう。